どうもこんばんは、渋谷の体育会平井梨央です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田彩香さん、 MVP クリエイティブジャパン大見美さん、そしてワーワー太田信也さんとお届けします。お三方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ、そして先週に引き続きスペシャルゲストはパラスポーツフリーメカニックの安大輔さんです。安さんお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まさかのね、安さんがあれ僕もこの週は抜けていいんでしたっけっておっしゃって、もう本当にびっくりしました。よかった、いていただけてよかったです。じゃあね、そういいとものスタイルであればね、安さんがお友達を連れてきてくださったので、安さんは出ないっていう形だと思うんですけど、ちょっと体育会スタイルはですね、連れてきていただいてそのままステイしていただくという形になっていて、すいません、2週分ありがとうございます。
はい、
そしてヤスさんの、連れてきてくださった素敵なゲストが、ビーチテニスの元日本ランキング1位で日本車椅子テニス協会広報をされている相澤幸太郎さんです。相澤さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。実はね、みんな初めまして、ヤスさん以外は他のメンバー初めましてということで、何卒はい、以後お見知りおきをよろしくお願いします。
手柔らかにお願いします。
相澤さんは日本車いすテニス協会の広報を今もされてらっしゃる、はい、
そうです。2020年から車いすテニス協会に入りまして、まあ、東京パリパラを経て、今までずっと、携わっている状態ですね。
もともとがビーチテニス。
そうなんですよ。
テニス、はいはい、
もともとは大学卒業してテニスコーチをしてまして、まあ、その時に入った会社の社長が、まあ、東京パラまで、日本の車いすテニスの代表監督をしていた、中澤義弘という方のもとでテニスコーチを始めたので、テニスコーチ始めた時から車いすテニスの指導に携わることが多くてですね、まあ、そこで、ね、車いすテニスには出会ったんですけど、まあ、そこから、まあ、10年近くそこで働いている中で、僕湘南の方に住んでて海の方を散歩してたらビーチテニスっていう競技をやっててですね、それを見たその瞬間に参加させてもらって、そこから、はい、ビーチテニスという競技を15年ぐらいですかね、今やって、その中でも2019年に僕が引退する際に先ほど言った日本代表の監督から東京パラがあるからもう一度、車椅子テニスの方に戻ってきてほしいということで、車椅子テニス協会に2020年から戻った形ですね。
ヤスさんから先週少しだけご紹介いただいてたんですけど、本当にテニス界のいろいろなことを知り尽くしている方だというふうに伺っていて、
そうですね、テニスが一番わかんないかもしれないです。逆に車椅子テニスとかビーチテニスの方が深く携わっていることが多くて、はい、そういった意味では、まあ、ITF という国際ランキングがついているのが健常のテニスと車椅子テニスとビーチテニスなので、まあ、その3つの種目に携わらせていただいているというような形ですかね。
ビーチテニスというのは どういったスポーツなんですか？
砂浜の上でやる、まあ、バドミントンみたいな形で2対2でやるスポーツで、短いこう50センチぐらいのパドルラケットと、テニスのジュニアが使うようなオレンジボールみたいな柔らかいボールですね、これを使って、ボールを落とさないで勝負する。
落とさないの？
チバレーの大きさと一緒です。広さはネットの高さが男子が180センチ女子が170センチで、必ずダブルスもしくはミックスで行うっていう形です。
ボレーみたいな状態ってことですか？
あ、そうですそうですそうです、そうです。サーブ打ってもう全部ボレーです。リターンがボレーで。
なるほどなるほど、
はい、そうですね。もう結構今は南米とかヨーロッパ、もともとイタリア発祥のスポーツなんですけど、僕もずっと2008年から始めて、もう2009年には海外に試合に行ってみたいな形で、 ずっと何年も海外ツアー回りつつ、3年ぐらいしたら日本で全日本選手権が始まって、全日本選手権5回優勝してみたいなところで、結構ずっと何年もやり続けてた。で、今も日本ビーチテニス連盟の強化本部長をやってるので、去年はワールドカップの日本代表の監督でブラジル行ったりとかもしてて。そうなんですよ。この併用が結構すごく大変で、うん、僕実は女子の代表事前合宿でフランスのアグドっていう街へ行ってて、で、それこそカビジュイちゃんとか、田中真奈美ちゃんとか金メダル取ったあそこのみんなと、アグドで合宿を引いて、よし、金取るぞっていう流れをある中で、そこからパリに移動して、みんな選手村に入った後、僕実は自分のビーチテニスの40歳以上の試合に出るために、フランスの北フランスに行って、そこで実は自分は試合出て、パリパラ頑張ってる間に、イタリアのに移動して、でそこからチェゼナーキコっていうところで、ビーチテニスのワールドチャンピオンシップっていうのの年齢別で出てたんですよ。で、みんながパリから羽田へ帰国する1日前に僕帰国して、で、みんなの羽田のこうメディア関係の、帰りの動線作って、メディア通すとコントメディアコントロールとか全部して、それで僕のパリが終わったんですけど、結構そこの変容がすごい大変で、まあ、選手のみんなも分かってくれてるんで、お互いにじゃあ頑張ろうね、みたいな。パリ、パラ頑張るからそっちも頑張って、みたいな感じでお別れをして、みたいな感じで。再会して、時人と抱き合って、みたいな感じだったから。
すごい二刀流。
いやいや、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうところをなんとかこうとどめてるっていう感じです
ね。どんな働き方ですか、もう。
いや、どうなんですかね。なので、普段は車椅子テニスの広報マーケティング部とかの仕事をしつつ、
うん、
ビーチテニスの選手の指導もしてるので、はい、今、まあ、湘南の方に一つ施設があって、そのテニスコート、インドアの倉庫の中にテニスコート一面とビーチコート一面、そこの管理もさせていただいてて、で、そうすると車椅子テニス、テニス、ビーチテニスが全部できるっていう施設なので、そうですね、そこを管理してるとビーチテニスの選手は、教わりに来るし、車椅子のテニスは練習しに来るし、みたいな。形で、まあ、逆に僕がいろんなとこ行かなくても済むっていうのはすごく、はい、いい箱があるっていう感じです。
あ、そうか、それは相澤さんが建てた箱ってことですか。
もともとは僕が建てたわけではなくて、お借りした倉庫をテニスコートとビーチコートに改良して、でそこの管理を任されてるっていう感じなので、比較的はい、いろんな形で使えるっていう形ですね。
すごい。いや、ヤスさんすごい方ですね。
面白いです。
いや、変ですよね、多分。経歴としては変だと思うんですけど。はい。
はい、ごめんなさい、振り返りますと、もともとテニスのコーチをちょっと混乱しちゃう、テニスのコーチをされていて、でビーチテニスと出会って、そこから競技、ビーチテニスの競技をされて、全日本も5回制覇されて、世界ランキング1位になってっていうと、あ、日本ランキング1位になってっていうところで、でやられてた中で、でもその、当時勤めていたテニスのコーチをやってた時の社長が車椅子テニスの会長、
代表監督です。当時の
代表監督、代表監督だったっていうところのご縁があって、コーチ時代に車椅子テニスも見ていたから、広報、
そうですね、
このところがちょっとなんかもうちょっともとも
と広報では なかったんですけど、最初戻ってくる時っていうのは、その JSC って日本スポーツ振興センターの方の次世代ターゲットスポーツの育成支援事業っていうのがあって、そこの事業の、まあ、コーディネーターという形で最初協会の方に戻ってきて、で、まあ、どういうことをやるかというと、2024に向けて、その男女クワードっていう、その各クラスの世界20位以内ぐらいにいる 日本の選手たちを、まあ、MPA 世界8位以内メダルポテンシャルアスリートに引き上げるっていう事業ですね。でこの事業のコーディネーターとして入らせていただいて、でそこから、まあ、2023年の3月31日までになんとか MPA を多く輩出してよりパリでメダルを取る確率を上げるための事業っていうのをやらせていただいてて、でその時にそのターゲットアスリートにいたのが小田時人とか田中真奈美とかっていうところなんですね、うん、でそれが今回そのまま、MPA になってそのまま金メダリストになってしまったっていうところなので、うん、まあ、そういったところからスタートして、で、まあ、強化部の仕事をどちらかというと、強化部寄りの仕事をしてたんですけど、その、事務型寄りの広報っていうところの やられてた方が、3年前かな、前任者が3年前ぐらいに、東京を終えて、広報のお仕事を退職されて、広報部の仕事がぽっかり空いちゃったっていうところの中で、その、まあ、僕が望んだというよりも、まあ、強化部の中でそういった、広報よりマーケティングよりな仕事ができる人間で、まあ兼任してほしいっていうところで、僕が2022年かなの春から広報部の仕事も兼任をさせていただいて、実はまあ今も強化部の方の、お仕事もさせていただきつつ、広報マーケティング部の仕事もしてて、なのでそういうと何足のわらじかなよく分かんなくなっちゃうんですけど、一体自分が何の仕事をしてるのかもだんだん分かんなくなっちゃうんですけど
本当ですよ、
はい、
すごい ありがとうございます、詳細な、
はい、
もう一言では難しいですけど、でもやっぱりなんかこうどうしてもコーチっていうところから、うん、強化部までは分かるんですけど、広報がちょっと私の中でなぜだって思ったのでちょっと深掘りさせて聞かせていただきましたけど、合点がいきました。人手不足ですもので、ね、なかなか
人手不足とですね、はい、あとはやっぱビーチテニスっていうマイナースポーツをしてたので、自分たちでスポンサー集めとかそういうのをやっぱりしなきゃいけないっていう環境下の中でずっと活動してたっていうのがあって、まあそういった活動がその苦手だったわけではなくて、自然的にやらなきゃいけない活動で、やっぱりそこのマイナースポーツでスポンサーについてくださる方々がいらっしゃったっていう中で、まあどんだけそれを大事にしなきゃいけないかっていうのは、マイナースポーツの競技の選手ってすごくよく理解しているので、やっぱり挨拶回り行って報告してとかっていうのをこまめにして、なかなかね、メジャースポーツと違って費用対効果が大きく生まれるっていうことがない中で、スポンサーさんの気持ちをね、つなぎ止めていかなきゃいけないっていう意味では、多分、車椅子テニスのその、協会についてくださっているスポンサーに対する対応っていうのは、ある程度理解ができてた部分っていうのが、まあ、広報に、広報マーケティングの部分に抜擢された理由なのかなとは思ってるんですけど、実際はそこまで細かくは聞いてないです。はい。
すごい。ヤスさんはこの経緯もご存知だったんですか？
あ、でも少しだけですね。まあ、基本的には僕らの
人
との出会いとしては、多分厚木の大会か楽天オープンぐらいで、で、まあ、僕がなんかそのメンテナンスで入るときに相澤さんがいろいろ世話を焼いてくださったっていうところから始まってたんですけど、で、まあまあ、その中でいろいろ経緯は聞いてたんですけど、ちょっとここまでだとはちょっと思ってませんでしたね。
ここまで、ね、困ってる時にね、やっぱり相澤さんが手を挙げられたんでしょうね、きっとね。であればっていう、
そういうことにしておきますかね。
それで行こう。
すごい。でもやっぱりこう若手というか、そう、車椅子テニス、日本の車椅子テニス界にすごい、まあ、スター、小田さんっていうスターが出てきて、すごくそのなんていうか、車椅子テニス全体が盛り上がって見える、なんかどの層も強いぞみたいな風になっている、この裏にはちょっとこの相澤さんという存在がいたという感じが、今ねお話伺ってて、もうだきっとキーマンの一人なんだろうなと思ったんですけど、前田さんいかがですか？
いや、まあ、すごい重要なポジションの方ですよね。でもなんかちょっと伊予田さんっぽいって言ったらあれですけど、強化をやりつつ広報とマーケティングやってるっていうのは、なんかパラ卓球にも似た方がいるなと思っていて、 もう思いました。なんかやっぱり選手のことよく知ってる方が広報やるのが一番いいというか、まあ、人材不足のとこもあると思うんですよね。パラスポーツ団体そんな潤沢に人を配置できないので、どうしても兼任してもらうってなった時には、なんかこう競技のこと知ってて選手のことも知ってて、なんなら取材来行った時に選手にお願いしても嫌な顔をされない人がやってくれるといいなっていう、多分すごく思うので、そうすると相澤さんすごい責任の方でやることすごいいっぱいになっちゃうと思うんで、ご本人はきっと大変なんだろうなと思うんですけど、多分連盟にとっては絶対離れてほしくない人なんだろうなと思います。
相澤さん、パラ卓球の立石陽太良二さんという方がパラ卓球の広報をされていて、大会の、まあ、準レギュラーみたいな形なんですけど、なので相澤さんもしよかったら準レギュラーの座が空いておりますのでお願いいたします。
なんかいっぱいある
いっぱいあります。やっぱね、広報されてたらちょっとこれをね、今回これ宣伝したいなっていう瞬間があると思うので、大会聞いてるの5人ぐらいしかいないんですけど、もう深く聞いてる方が聞いてくださってる方が多いので、深く届けたいっていう時にぜひご活用いただければと思います。
ありがとうございます。
意外とパラ界の聴取率は割と高いというふうに、
そう
はい、見ております。
はい、
なんか話も危ない話はできないですけど、なんか楽しい話はいくらでもできるかなと思います。
はい、ありがとうございます。もう収録なので危ない話があったら後ほどささっとカットさせていただくっていうことも
そうですね、生で、
はい、はい、皆さんが、はい
はい、
またこの宗宮さんの編集が本当に華麗なテクニックなので、なんかこんな風になってるっていうのが結構、はい、また素晴らしいので、ぜひ体育会来てください。
ありがとうございます、
はい、
よろしくお願いします。
ヤスさんから相澤さんが車椅子テニス界これからどうなっていくかっていうのもなんか聞いてみたいなっていう風にね、先週おっしゃってくださってたんですけど、私もぜひ伺いたいなと思うんですけども、本当に今とてもいい状況というか、どういう風に、まあ、見ている人としては見えるかなと思うんですけど、中の方として、まあ、今後、まあ、こういうところをこうしていきたいとか、うん、目標だったり展望、どういう風に考えてらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、もうこれは協会というより僕個人の件としてというところだと思うんですけど、はい、まあ、現状で今2024のパリはこれ以上ない結果ではあったと。だ、一つ問題なのは、フワードクラスっていうところ、まあ、障害が重いクラスのところですね。そこの選手が出場できてないっていう現状があるっていうのが一つです。で、本来なら東京であれば、男子、女子、クワードっていう、この各クラスにおいて、メダルを獲得したっていう実績があるんですけど、今回、パリにおいては、男子、金、金、銀、女子、金、金、で、クワードが出場不可、出場できてないっていう、この状況を、まずは、2028のロスに向けて、なんとか、クワード選手の出場を目指すっていうのが一つあるのかなというところが、一番かなと思うのと、もちろん、男子女子っていうのは、そのまま、ね、今回金取った選手たちがまだ、残っておりますので、そこには引き続き頑張っていただきたいなっていうところはもちろんなところなんですけれども、そのさらに先の2032ブリスベンっていうところになると、ここに向けては、どちらかというと世代交代の部分が出てくるのかなというふうに思ってるんですよね。なので、まあ、小田凱人に関してはまだ今19なので、正直その世代です。小田凱人世代が、2032のブリスベン、あるいは2028のロス、2030のブリスベン、そこで活躍できるような状況を作っていくっていうのが、すごく大事なことだなというふうに思ってます
。もう、次の大会まで見据えてというところなんですね。
そうですね。やっぱり重要なのは、この2028年で、大世代が、変わるのかなというところの流れを見据えて、 僕らは2032を見据えなきゃいけないのかなというふうに思ってますし、スカウティングも含め、うん、なかなかパラ競技のスカウティングって難しいじゃないですか。やっぱり、まあ、障害者の中から、障害者の方々の中から、その、何をやろうかなと思っている方、はたまた、何も見つけられない、まだ。トンネルからなかなか抜け出れない、抜け出れないっていう方々もいらっしゃると思うので、そういったところから、どうやってそのスポーツっていうところに、それはもう車いすテニスだけじゃないと思うんですけど、その生きていく活力になる部分のものに出会えるかどうかっていうところの、本当を我々がどんだけ広げていけるのかなっていうところが、一つポイントになるんじゃないかなというふうには思ってますし、まあそれが、強いてはね、車椅子テニスのことに限定して言うと、正直言うと、今中学校で部活があって、例えばテニス部があって、車椅子の、生徒がいて、テニスやりたいってなった時に、テニス部に入れるのかどうかっていう問題ですよね。ここって、正直に入ることはできても、先生が車椅子の指導ができないっていうことでお断りされるっていうことも結構あるっていう話は聞くので、やはり我々は2030に向けてこの世代交代に向けてはそういったところにどうやったら車椅子テニスっていうのを指導できるのか、車椅子テニスの子が来た時でも慌てずに先生が対応できるようになるためにはどういったこう普及活動をしていかなきゃいけないのかとかっていうところが、まあ、僕の中、これ個人の意見ですけど、僕の中ではすごく重要になってくると思っているので、それこそ全国の観光会社とかそういった修学旅行とかを管理している会社さんとかとタッグになって、ね、全国の学校とかにそういったものをこう普及していくような活動をタッグで組んでやっていけたりしたら面白いんじゃないかなというふうには思ってるんですよね。で、そういったところで若手をどんどんこうスカウティングしていって、スポーツと出会わせて、夢を持たせて、最終的に頑張る活力にしていくっていう流れが、なんとかこう作っていければ2032、まあさらにその先っていうところに向けても、車椅子テニスだけじゃなくて、やっぱパラスポーツ全てにおいて、未来があるのかなというふうには思っているので、なんとかそういったところができたらいいなというふうには思っています。
ありがとうございます。すごい、それこそ本当にこう2024年のパリでものすごいいい結果を車椅子テニス全体として出して、でそこに憧れてなんかやっぱり始めることが多かったんじゃないかなと勝手に思っていたんですけど、そのなんかその新しく始める人数だったりとかジュニアの数が増えたなみたいなことは現状はそこまで数字としては現れてきてないっていう感じですか？
そうですね、正直ジュニアは今どんどんジュニア世代がこう卒業してって、どんどんこうシニアクラスに入っていってる段階で、ここから下がすごく今減っている状態なんですよね。で、まあ、なぜかというと、なかなか小学生のうちとかに、個人競技になかなか車椅子ユーザーが個人競技に行くっていうことがなかなかないんですよ。なぜかというと、お友達がいないと面白くないじゃないですか、やっぱり。チーム競技やりたいですよね。車椅子バスケとか、車椅子ラグビーとか、まあ、そういったチーム競技からの方が、やっぱり小学生とか導入しやすい、入りやすい。そこ行ったら、同じ競技の仲間たちがいるっていうところは、すごく入り込みやすいと思ってて、僕もそう思ってるので、正直言うと。で、車椅子テニスの場合って、地域に、小学生の車椅子の子が一人だけポンって入ったところで、近い学年の子がいなかったりとか、周りは大人だけだったりとか、そういった状況が発生してしまうので、やっぱりちょっとこう、子供は居づらい分が出てきちゃったりするのかなっていうのもあるんで、逆に小学生が何人か集まってると、そこにポンポンポンって出てくることはあるんで、なんかそういった環境がね、全国、GG できるようになってくればいいなとは思ってるんですけど、現状は増えてないんです、実際は。
前田さん、なんか私はスターが現れたら必ずその競技をやりたい子たちが増えると思ってしまっていましたけど、 現状は難しいんですね。
爆発的に増えるはやっぱりすごい難しいです、
ね、パイも少ないし、
うん、パイが少ないしできるところと、うん、やっぱり導入ハードルですよね。やっぱり用具が高いっていうのがパラスポーツにはあるので、そこでなかなかすぐには増えるっていうのは難しいのかなと思いますね。車椅子ラグビーもあれだけ注目されて増えたとはいえ10人15人とかもうそういうぐらいの数字なので、健常者のスポーツに加えたらもう増えてないとほぼイコールみたいな、内部にしてみれば15人も増えたみたいな、分母が100人じゃ以下なので、パーセンテージとしてはすごい増えるんですけど、やっぱり少なく見えちゃうし、その規模だとなかなか用具の値段も下がらない、なんでまだ車椅子ラグビーよりはバスケットからテニスの方が用具は比較的手に入りやすい金額になってるんですけど、それでも多分初心者向けって 2,30 万ぐらいしますよね、お子さん向けのもので。
子供向けだとウィーゴとかなのでもう少し安いですかね。
あ、なります
、うん、20
万
ぐらい
20万ぐらいですかね、
はい、
そうするとちょっとすぐに体が大きくなったりとかもするので、その部分でね、なんかこうずっと使えるものに20万だったら大人は払えるんですけど、なんかないらしくて、でどうしても送り迎えが必要だったりとかってなると親御さんの覚悟も結構必要で、なんかそのあたりで、ね、いろいろこうやらせてはあげたいけど、まあ、年に 1,2 回体験的にやることができたらいいかなみたいな感じになるご家庭がどうしても多くて、継続的に競技をやるっていう環境はなんかもうすごい近くに障害者スポーツセンターとかがあって通えるとかっていう子じゃないと、まあ、増えにくいっていう現状があるかなとは思います。
ヤスさんは今の相澤さん のこう今後に向けた32年までのビジョンだったり思いっていうのを聞いて、聞きたいこととか思ったこととかいかがですか？
そうですね、やっぱりその確かにその僕もね、その大会にお邪魔するたびに一時ね、ジュニアがこうわーっと増えた時期があったんですけども、やっぱその後が続かないと。で、まあ、さっき相澤さんおっしゃった通り、今ジュニアの子がシニアのクラスに移っていると。で、ね、先ほど前回か申し上げた時に大洗の大会お邪魔して、ジュニアの子がやっぱり十数名いたんですけど、その約半数の6名がこれでジュニアの大会は卒業ですとふうになってるんで、いやー本当にジュニアの子はね、見つけられないというか来ないというか、でそういった取り組みも、まあ、正直僕も難しさを感じつつ、しかもどういった取り組みがされているかということもしっかり把握できていないので、やっぱりこう受け身といいますかね、来るのを待ってるっていう状態ですので、やっぱ、ね、
どういう
そうですけど、はい、
そのすいません話遮っちゃった、なんか車椅子テニスとしてはそのメディアの露出も増えてたり、それは国枝さんとか上地結衣ちゃんとか小田選手とかって、まあ、に代表されるような露出も増えたり、まあ、認知度とか注目も増えてると思うんですけど、だそういう意味では興味を持つ子は多分分母としては絶対多いはずなんですけど、でもその東京大会も含めてパラスポーツ全体の露出が増えたっていう、まあ、いいことだと思うんですけど、それによってこう選択肢が一周回って増えすぎちゃった問題みたいになってるってことですか？
取り合いしてるわけではないと思います
。ないんだ。
競技がバラバラでパラスポーツやりたいって思って、まあ、東京にいれば結構いろんな東京都さんも力を入れてるんで、アクセスポイントはあるかもしれないんですけど、そうじゃないともう一個ずつ競技、車椅子バスケ体験会みたいな、車椅子ラグビー体験会とかっていうのを調べるしかなくて、でも調べても多分車椅子ラグビーもそんなに頻繁には体験会を開催できてなくて、割とこうディープなところまで追っていかないと開催情報にたどり着くのって難しいんです。 SNS フォローしてるとかで見たけど、まあやるのが例えばじゃあ兵庫で2ヶ月後とかっていう情報があっても自分が東京にいたら参加できないしっていう風になるので、
その辺の問題って別にすごい乱暴に言うと20年前も30年前も変わらない気がしていて、
はい、
なんかこうもってことはもっと言うとなんか少子化問題とかそっちの方が正しかったりするんですかね？
まあ、
そう僕の感じ方はちょっと違くて、
はい、
むしろ僕の、まあ、宿敵というかこれだと思うんですよね。
スマホ
うん、スマホの魅力に負けてると思うんですよ、スポーツが。
なるほど。
要はね、昔はリハビリの一環だったり っぱり娯楽だとか人とのコミュニケーションのためだったんですけど、それを今ね手のひらの中でできちゃうから、そいつに負けてるんじゃないかなっていうのはちょっと肌感覚としてあります。はい、
なんかそう、実際子どもたちがどういうところにいらっしゃるかわかんないですけど、でもやっぱり教育を、あの私がパラサポにいた時からすごい課題になってたのは、こうパラスポーツに適してる子たちが普通校に行っちゃうと体育を全て見学になっちゃうんですよ、まあ、やっぱり。なんで運動は自分ができないって思い込んじゃってるんで、その、うん、うちの車椅子ラグビーのエースになった橋本勝也ですけど、中3までスポーツで ほぼやったことないんですよ。でマンツーマンで、あの元車椅子バスケの女子の益子選手が、この子はポテンシャルあるよって言って、結構マンツーマンでがっつりその基礎力を福島で育てていただいてから、あの車椅子ラグビーに送り込んでいただいたっていう、本当にラッキーなことがあってできたんで、そうじゃないと多くの子は途中でこう投げ出したくもなっちゃうし、そもそも同級生とか同じような年の子と戦って楽しいみたいな感じのことを、あの身近なところで経験してきなくて、ちょっと特別だったりとか、いつもお母さんが横についてとか、いつも補助員さん一緒にいるみたいな子たちが多いので、そこからスポーツの世界に入ってくるってものすごいハードルが高いんですよね。だから本当はあの当たり前のように、その相澤さんが広めたいって言ってくださったように、みんなで車椅子テニス、あの車椅子がやるんだったら、じゃあみんなが車椅子テニスしよっかみたいな感じとかで、あの体育もその子も含めて、あの同じようなレベルで戦えるっていう環境が当たり前にあれば、その中で何人かはスポーツが好きだから挑戦したくなって、その他の子があの子は自分は絵が好きだからあとやろうとか、あの勉強好きだから勉強頑張ろうっていう風になると思うんですけど、そこがなんか抜けちゃうっていうところがあるのかなと思いました。
ここでなんと野島さんが、
まさか野島さんの参加ですね。
すごい、
今日でも野島さんの意見、
ちょっと野島さんはぜひ今日来ていただきたいったら最高ですね、は
い、一般法人、え広い一般社団法人前代表理事の野島博さん、こんばんは。
こんばんは、すいません、
野島さん、
お聞きですか。
ありがとうございます。あの今週はですね、もうスペシャルゲストがスペシャルゲストを連れてきてくれて、あの車椅子テニス大会というか車椅子テニスについてというところで、今ちょっと車椅子テニスを始める子が、まあ、なんかこう探しに行かないとなかなかやっぱりそのスカウトっていうところを、まあ、頑張っていかないとっていうお話がある中で、あ小田くんみたいなスターがいてもこうみんながやりたいってなるっていうことではないんですねというところで、まあ、環境であったりとかで、ヤスさんは携帯スマホというものがあって、そのエンターテインメントとか そういうものに負けて、スポーツが負けてしまってる。だからヤスさんの意見としては、その車椅子テニスがというよりはスポーツがですよね。それはもうなんか健常も含めて、
そうですね、
うん、っていうところで、今もう夜の大会らしい大激論になっていたわけなんです、はい、
今なんか話の腰折ってしまって僕
本当です。ここでもう野島さんが登場してくださって、やはり子供にスポーツを広めてる野島さんですか。
あの車椅子バスケ、まあ、子供を見てる方とお話をして、でちょっと最近はあの子供たち少ないんだよみたいな話になって、まあ、僕のところの子どもたちもそこにやってる方のところにあの紹介したりとかもしてるんですけども、まあ、全般的にちょっと減ってるかなっていう話があったんですが、うん、一方、車椅子バスケットなんかだと、割と小中学生の子たちも増えていて、まあ、中学生でも、中学生だけでもチームが組めるぐらい増えてきたりとかしていて、まあ、ちょっとこう時代の流れみたいなのもあるのかなっていうのが一つと、まあ、先ほど小田凱人君の話が出てましたけど、あんまりにもこうかけ離れたスーパースターが出てしまってもなかなかこうちょっとハードルが逆に高くなっちゃう風に思う方もいるっていうのがやっぱあるのかなって思いますね、
うん、なんかでもこうすごい相澤さんとかね、皆さんそれぞれものすごい心がおありだとはもちろん思うんですけれど、なんかこうテニスとバスケとなんかすごくかつてよりは集まりやすくなっててほしいトップ2ぐらいのイメージがあるんですけど、でもなんかこうそれこの皆さんがやっぱりなんなら苦労されてるっていうのがすごく 何とも言えない気持ちになりますね。
そうやっぱりこうあのトップ選手云々っていうよりも、まあ、子ども対象だと、まあ、僕のところもそうですけど、親も含めて、引っ張り出すっていう人がいないとやっぱなかなかこう子どもが子どもだけを勧誘してもやっぱこう家族全員というか、親絡みでやっぱ引っ張っていかないとやっぱなかなかこう継続してもらえないっていうのが、まあ、現状かなと思いますけどね。なのでやっぱり家族、まあ、親兄弟にもあの、まあ、携わってもらえるようになってくると、だんだんこう広がりが出てくるのかなと思ってるんですけど。
いや最初からそのなんか選手っていう形でいずれ選手になるっていうスカウトの仕方よりもしかしたらその障害を持つ子を持ってる家族っていうことで考えるとその選手を目指すっていうんじゃなくて、まあ、まずちょっと外に出て体を動かしてみるとか家族でみんなで楽しく遊べる方法ないかなって探すとかなんかそのくらいこうなんだろうスーパースターを目指すんではなくってあの気持ちのいい日曜日の過ごし方をみんなで得ようみたいなくらいな方があのよし行ってみようってなるのかもしれないですね。
そうですね、うん、
2人からそうですね
すいませんあのまさに車椅子テニスもだいたい一つの県に1箇所ぐらいしかやれる場所がなくてですねやっぱりその気軽にできる場所が一つの県にも複数あれば、近く行けるので、まあ、親も連れて行きやすいですし、だからサークル的なものがね、その楽しめるコミュニティが一つの県に何個かあるっていう環境がね、できてくれば、もう少しファーストステップとしては柔らかく、導入ができるのかなというふうには思っているので、まあそういった意味で、例えば神奈川僕がいる場所に、例えば、もう子供たちが、何曜日の何時に来たらやれるよっていうのを作っておいて、そこに、まあ僕はナショナルコーチ一人、ポンって入れて、そこでちょっとこう子供たちとやらせたりとか、まあそういった活動ができる場をどんどん増やしていくっていうところが一つやっぱポイントなのかなというふうに思っているので、どうしても、ね、例えば地方だと3つの県の中に1個しかないとかってなると、行くのにすごい時間がかかっちゃって、かつ、競技者を持ってラケットバッグ持ってとかってなるとやっぱり子どもたちだけではいけないので、まあ、親御さんが車で送るしかないこの、まあ厳しい環境が最終的には親を苦しめてしまってそうするとなかなか子どもはやりたいのに続けていけないっていうところの、プラスとマイナスの部分がこうどんどん出てきてしまうっていうところですね。そこの温度差が発生すると継続は難しくなってきたりする。そうするとじゃあ近くでやってる違う車椅子何かにしよう。そっちに変わろうよとかっていう話になるので、そこで各競技の行き来が出たりとかしてくるのかなと思うので、まあ一番ベストなのは例えばヨーロッパとかみたいにこう、スポーツは文化であり、という人権であり文化でありっていうところで、例えば一つのスポーツクラブの中に全ての競技が入ってて、子供が0歳からスポーツクラブの会員にしてしまって、成長する過程の中で何をやってもいいと。野球をやったけどうまくいかないからサッカーみたいな。その中に全ての競技が入ってるみたいになると、すごくこう、入りやすくはなるというか、まあ、いろんな競技やってみて自分に合ったものをやるみたいなのも、まあ、パラ競技の中でもできたら面白いのかなというふうには思ってるんですけど、まあ、さっき言ったようなことが一番大きな、課題なのかなと思うので、やはりやれる拠点を増やす。もしくは、気軽にこのスポーツからこのスポーツっていう移動が、日本ってどうしても、少年サッカー入って、やっぱ野球やりたいってやったら少年サッカーをやめて、また少年野球に入会して、また1-0のコミュニティからスタートしなきゃいけないっていう。これがあるんで、親はやめるなよって言ってしまうじゃないですか、つい。簡単にやめるなよって。これ良くない環境だなってすごいやっぱ思ってるので、やっぱりこの、いちいちやめると入るを繰り返すことっていらないんだなと思って、もう子供で0歳から入ったら、やめない。競技が変わるだけで、スポーツやめない。だから、親も別に、いちいちお金もかかんないし、全然いいよ。あなた、嫌なら、こっちの競技やりなさいっていうふうになるのかなと思って。なので、やっぱり、日本のその、文化としてどうしてもスポーツが体育なので、教育になってしまう部分があるので、 ぱりその文化であったりとか人権であればもうそこにスポーツをするっていうことが人権としてあって、それはもう生まれた時から生涯を終えるまであって、その中で何をしても全然いいんだよっていう、このやっぱ定義がすごく僕にはしっくりくるなっていうところが一番ですね。
本当ですね。すごい太田さんが拍手をしてました。
でもまだメジャーリーガーとか NBA 選手見てても、なんか冬場はこの人フットボールやってましたみたいな人結構いますもんね。なんか夏場水泳選手と野球選手掛け持ちして冬場はフットボールやって育ちましたみたいな人結構いるから、そうやって日本だと結構えーって思っちゃいますもんね、うん、物差しが日本の感覚だと。
そうですね、うん、しかも複数のスポーツやるには複数の月謝がかかるじゃないですか、単純に、うんなんかそれが一つのスポーツクラブとしてあったらいいなってやっぱり思っちゃいますよね。
障害したスポーツであって、うん地域にそんなに人が何人もいるわけじゃないので、まあ、地域で、まあ愛沙さんが言ったように地域に1個欲しいよねっていうのも、地域に1個組めない、県もたくさんあって、なので、まあ、3県に1県みたいなことも多々あるんですけど、まあ、そこをやっぱり、それでもやっぱり、なんていうかな、例えばバスケットなんかだと、まあ、最低5人1チームに5人が必要ですけど、まあ、それでも成り立つっていうのはやっぱり、連携、まあ、さっき繰り返しになるけど家族を巻き込むとか、あとはスポーツが楽しいっていうのも一つと、あとその人とのつながりっていうのをやっぱり日本人って結構大事にするので、そこで結構今、バスケットに引っ張られてるのかなっていう感じは体感的にありますね。まあ、僕なんか今、まあ、メインはスキーでやってるんですけども、まあ、それこそスキーなんていうのは例えば東京だと、長野、新潟、群馬、仙台ぐらいまで、何県もまたいで移動しなきゃいけないですけど、まあ、それでも、まあ、毎週土日に、まあまあ、複数人の子どもたちを、スキーをさせられるっていうのはやっぱり、そうですね、まあ、家族を巻き込むとか、あとはまあ人とのつながりっていうのを大切にしてやっているから、まあ、成り立っているのかなって、まあ、自負しているんですけども、あとはまあもう一つは、割といろいろできないよっていう話を深掘りすると、割と協会連盟で囲い込んでしまうので、例えばそうですね、バスケットのチームに入ったらもう他の競技ができないような囲い込み方を、する団体も結構あるようなので、子どもたちはどうしても他の競技に進めないっていう現状もあるようなので、そこら辺もちょっとどうにかしなきゃいけないかなと思ってますけど ね、
うんね、本当に施設っていうところでもね、できる環境っていうところもそうかもしれないですけど、野島さんが一軒に3人ぐらいいれば結構いろんなことが解消するかなって今話を聞いていて思いました。野島さん、第二の野島さんみたいな人も生まれてるんですか？ずっとだって長いこう感動の歴史があるじゃないですか。
いや全然いや僕が何かやるか一生懸命やってる人はたくさんいるんですけど、例えば僕なんかは、まあ、スキーをやらせる、まあ、自転車やらせる、カヤックやらせるって、まあ、他の競技、まあ、それこそバスケットやったり前世やったりとかもさせて、で、まあ、最終的には好きなやつを選んでねっていうやり方をやってるので、まずはまだ子供のうちにいっぱいいろんなものを体験してもらって経験してもらって、まあ、自分に合うものを選んでもらえたらいいなと思うんですけど、まあ、先ほど言ったように、まあ、どっかの段階で何かの競技にこう強く引っ張られちゃったりとかってなると、他のことがなんかだんだんできなくなっちゃったりとかするケースが多いので、まあもうちょっとこう、まあ中学生高校生ぐらいまではもうちょっとこう自由に、まあいろんなものをやらせてもいいんじゃないのかなって、まあ個人的には思ってますけど。
そうですよね、なんかすごい理想的なこうね、こう子供にとってはそれがいいのかなって思いつつ、でもね、きっと愛沢さんだってもしものすごく有望な例えば小学5年生の子が車椅子テニスを始めてめきめき上手になったら、なるべく車椅子テニスやってほしいなってやっぱり思いませんか？そんなことないですか？
そうですね、まあ、もちろんそれはね、未来のメダリストっていうことであればやってほしいなとは思いますけど、でもまあ先ほどね、おっしゃられたように 中学生ぐらいまではいろんなスポーツするっていうのは僕も重要じゃないかなとは思ってるんですよね。で、テニスってやっぱりなんか個人種目でもうなんかその競技としてやっちゃうと常に一緒にやってる仲間と練習中も戦うじゃないですか。向き合っちゃうんですよ。同じ方向見ないんですよ。チーム競技って同じ方向見て頑張るじゃないですか。みんなで横並びになって。でもテニスって練習中から仲間と向き合って戦うんですよね。だからなんかすごく変な話、嫌なスポーツなんですよ。落とし入れて、かまして、ポイント落としっていう。そこね、子供たちでそれをいきなりやらせるのってどうなのかなって思ってしまう部分もあるんですよね。だから、やっぱりなんか小学校とか、まあ、なんか中学校ぐらいまで、まあ小学生ね、小学校ぐらいまでは、なんかチームでやるスポーツとかで、やっぱりこう、団結力とかチーム力とか、みんなでやろうよっていう、こう、気持ちをね、作った上で、そういった気持ちがある人たちが個人競技に行くっていう方が、僕としてはいいんじゃないかなっていうふうに、僕も実際小学校まで野球をやってて、中学校からテニスなので、やっぱりそのまま最初からテニスやってたら、すごい嫌なやつになっちゃうかもしれない。
そんなこと
ない。はい。やっぱりなんか、チームで頑張るっていう、その競合性と共同性を身につけた上で、個人競技に行ったので、そういった意味では僕は良かったなって自分では思っています。人と何かを協調し合いながらやるってことができるからですね。だけど、うん、まあ、なかなか最初からもう小学校の低学年からテニスってやってると、親にはあんた試合頑張ってきなさい、あの子に勝ちなさいって言われて、練習行ったらコーチにあいつに勝てとかって言われると、やっぱなんか周りが見えないじゃないですか。もう調整がなくなってくる気がしてしょうがないっていうところがあったので、いやどうしてもね、でもそうやって孤独な戦いじゃないですか、うん、変な話、やっぱり相手と戦う、環境を味方にして相手と戦うスポーツなので、うん、まあそういった意味ではその小学校、せめて小学校ぐらいまでは、先ほどおっしゃられたようにいろんなスポーツやって、やっぱりいろんなところの特性見て、良さもメリットもデメリットも見つつ、まあ、中学校入るときに最終的に自分でどの競技で、まあ、多分高校になっちゃうとちょっと遅いっちゃ遅いんですよ。正直車いすテニスも金メダルを取ってる人たちってもう20代の半ばまでには四大大会優勝してる人たちなので、やっぱりそういったところがある部分で言うと、まあ中学校ぐらいにはそれぞれの競技を見つけていって、それまではいろんな競技を経験していくっていうのはすごくいいことかなと思います。
ありがとうございます。もうなんかもはやパラスポーツ界だけの話ではなく、スポーツ界っていうね、なんか全体的な話にも通ずるのかなと思うんですけど、でも例えばまずパラスポーツでその形が叶うようになったら、それがなんだろう、世界に、世の中にも広がっていく形にもなりそうだなと思うと、すごくハードルはありそうですけど、なんかチャレンジしてほしいなと思ったりしましたが、前田さんいかがですか？
いや、なんか今聞きながらもすごい、アメリカとかの選手って結構やっぱ中学生ぐらいまでマルチスポーツ、マルチアスリートだったっていうことが多いんですよね。やっぱりそこの経験ができるできないってすごく大きいなというふうに思っていて、もちろん障害者スポーツセンター行けばできるんですけど、まあ、多くの保護者は多分そういうものがあることすら知らない、健常者だとほとんど、私もパラスポーツ関わるまで、そのセンターがあることは知らなかったので、なんかその辺で、なんかすごく情報のギャップもあるし、まあ、比較的日本人はなんか、ちっちゃい時からずっと一つの競技をやった方がいいとされてきてしまってるから、トップアスリートもマルチにやってきた人がすごく少ないのかなっていうところは、その文化的なところでの弊害と、なんかダブルであるので、そこがなんかこう、海外の知見とかも入ってきながら、変わってきたら、なんかもっと、子供たちの中でスポーツに取り組む子とかも増えていくのかなって思ったりしました。
ありがとうございます。私もちょうどこの間スポーツ医学会のシンポジウムに参加させていただいて、司会なんですけど、なんかその時にそのマルチスポーツっていうものが、その医学的にもそのメンタル的にも、アスリートであっても障害スポーツを続けるっていう、スポーツを楽しむっていう上でもマルチスポーツをやるっていうことがとてもこういいという、まあ、提言というんですかね、なんかこう、そういう、講義を、聞かせていただいて、すごく、こう、そうだよなっていうふうに思ったのと、なんか結構そういう、 スポーツ医学会で言われる提言、例えば投球制限なんてもう95年から言われていて、その医学会で世に向けて提言は出していたんだけれども、結果それが導入されたのがもう20年ぐらい経ってから、2016年か17年かなんかそのくらいのタイミングでようやくその導入、部活動に導入されたっていう、その提言から導入までがすごいかかるんだなっていうのをとても感じたので、マルチスポーツいいっていうのは多分もうかなりこうスポーツに携わってる方とかだともう常識というか、もちろんそうだよねってなってるんだけど、そこからおそらくこれが世の中の例えば部活動だったりとか子どものとか0歳から入れるスポーツクラブとか、なんかそういうところに行き着くまではきっと20年ぐらいかかるんだろうなというふうに思うと、なんかこうね、こう市民レベルでできることってきっとあるんだろうなというか、なんか導入待ってたら20年後なのかなと思いながらお話を伺っていましたが、ちょっとそろそろお時間も迫っているということで、ここはどうしよう。
まあね、
まどうして、じゃあここはピさんにまとめてもらおう。明るく、明るくまとめてく、まとめなくてもいいです。
いろいろ聞いてたんですけど、私実はソフトテニス一家なんですよ。父親はもう自分の家族も、自分の子供たちも、でやっぱり子供たちも1年生と3年生からやらせて、親がもう一生懸命全国大会も全部回って、大学行く前に全部なんかお金なくなるぐらいつぎ込んでついてって、めっちゃバカ親だったなって思うてたのを思い出しながら聞いてました、
ね、家族全員で、
家族全員で全部ついていくから行かなくていいのに、
うん、
まあでも親の支えがないと絶対スポーツは強くならないなっていうのはもう自分が一番実感してたので、3番目は何もやらせませんでした。
どんな激し
いのもやっぱりその下の子、最後の子はこういう風になったらまずいなみたいな、なんかちょっとな思ったところがあったので、3番目は料理をやらせました。
結果ね、料理家になってますからね。そうですね、
はい、
すごい。
3人いたらいろいろ試せる感じですね。はい、いろんな方向性を私は楽しめます。
いや、ありがとうございます。それではそろそろお時間なので、ぜひゲストのお二人からも最後に一言ずつ伺いたいなと思いますが、ヤスさん2週にわたり大会ご出演ありがとうございました。
はい、
でしたか。
そうですね、やっぱりね、こういろいろな分野にこう精通している皆さんからのお話でいろいろ気づくこともありますし、で今後ね、僕自分の思いだけでやっぱり動いてる部分はあるんですけど、やっぱりちょっと周りを見ながらいろいろバランスを取りつつも、もうちょっと広く視野を持って活動していきたいなと思いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。
はい、
ありがとうございます。さあ、そして相澤さん、いかがでしたか。
はい、なかなかね、こういったことをアウトプットする機会っていうのはなかったので、すごく自分自身アウトプットすることで再認識することもありますし、勉強になりました。で、やはり幅広い知見をお持ちの皆さんのご意見とか聞けるっていうところでは、自分一人だとどうしても頭が凝り固まってしまうので、そういったものがこうより柔らかくなっていくのかなという意味では、非常に有意義なお時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。
やった、
ありがとうございました。準備グラスとか
すごい、はい、です。
ぜひ
またよろしくお願いします。ヤスさん、相澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして前田さん、尾身さん、太田さん、野島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷の大会、お相手は平井亮でした。